浦添市前田丸産業ビル7階スタジオより周波数 76.8 メガヘルツでお送りしています。
人には病原菌から守る抵抗力と病気を早く治してくれる免疫力が与えられています。この自然治癒力を強化して健康な体を作っていきましょう。玄米を中心にして美味しいものをバランスよく食べましょう。1日3回食がベースです。キャベツ、バナナ、納豆と野菜、果物、魚に肉、乳酸菌などを食べましょう。深呼吸、ウォーキング、体操、入浴で血行を良くしましょう。ぐっすり眠ってください。ストレスをためず鏡の前で1日3回は笑いましょう。健康な体にありがとうの心を持ちましょう。皆様の町の港薬品は那覇市首里の西予支店、浦添市西原の公営店、浦添市ぐすくまの町なとドラッグです。お問い合わせは 887-2972 887-2972。 体に健康、心に健康、人に愛、親切がモットーの港薬品グループ。食の安全革命、クリーンコーラル。あらゆる食品に含まれる農薬や防腐剤、添加物を取り除いて安全に食べる方法は今までありましたか？もう安心です。クリーンコーラルで全ての食品を洗ってください。水を入れたボウルの中にクリーンコーラルを振りかけ、溶かした中にお米、野菜、果物、肉、魚などあらゆる食品を入れて洗い流すだけ。国際特許商品クリーンコーラル、世界初の健康を守るための食品洗浄剤クリーンコーラル。お問い合わせは那覇市古島の株式会社ヘルスクリーン、 886-0708 886-0708。 クリーンコーラル。はい、今日も素敵なゲストをお迎えしておりますので早速ご紹介いたしましょう。いつも番組に出て、くださっておられます。今日は岐阜県は恵那市から恵那レーマミニストリー代表の宋キュオン先生をお迎えしました。宋先生、おはようございます。
おはようございます。皆さん、おはようございます。
ありがとうございます。いつも本当に感謝いたします。先月ですね、はい、先生5月の、最後の方で、お祈りが惹かれる秘訣っていうのを教えていただきましたけど、ね、本当に皆さんに癒しと感動とまた希望が与えられました。本当にありがとうございます。
あ、そうですか。神様に栄光返したいと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日は、早速ですが、はい、イエス様を信じるということはどういうことなのか。
そうですね、はい、
今日またお話聞かせてください。お願いいたします。
主に導かれて語らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。今からよろしいですか。
はい、お願いいたします。
はい、感謝します。イエス様を信じるということはどういうことなのか、大変重要なことだと思います。イエス様を信じるために自分一生懸命クリスチャンらしく清く生きなければならない、みんなの見本にならなきゃいけない、そう思うことは大切だと思いますけれども、そういった中で苦しんでいる方もおられると思いますね。本当にイエス様を信じるということ、またある人はイエス様を信じます。お祈り聞かれる、先回、祈りが聞かれる4つの方法をお教えしましたね。あ、お祈り聞かれる、自分が本当に幸せになるんだから、いやいや、神様に祈りが叶えられるからクリスチャンになる。それが本当に神様が私たちに求めている究極的なもの、祈りが叶えられるから。祈りの内容としてはいい暮らしがしたいとか、いいものを食べたいとか、いろいろあるかわかりませんが、そういう私たちは長くても120年しか生きれませんね。でも死んだ後の世界があって、天国へ行く、また地獄へ行くという世界が聖書には書かれていますね。そこでもし皆さんが天国行った時に、天国にも残るもののために何にも送ってなかったら、どんなにこの地上のことが祈りが叶えられても何の意味もありませんね。ですから本当にイエス様を信じるということは、神様は何をしようとしたか、お祈りを聞かれるためにイエス様を送っただけなのか、 イエス様を信じるということはどういうことなのかを今日聖書から見ていきたいなと思うんですね。イエス様が来られた時にお弟子さんたちを訓練しました。そして訓練してお弟子さんたちにあることを言ったんですね。信じなさいということはもちろん信じなさいんですけれども、どういうことを伝えようと言ったかですね。それがその内容がイエス様を信ずる神をクリスチャンになるということだと思うんですね。マタイのですね、10章の7節8節を見ていますと、イエス様は弟子たちにこう言いました。言って天の御国が近づいたと述べ伝えなさい。病人を愛し死人を生き返らせ、雷病人を清め、悪霊を追い出しなさい。あなた方はただで受けたのだから、ただで与えなさい。と書かれていますね。イエス様が、私を信ずるように言いなさいという送り方という表現というよりも、別の言葉でしたね。天の御国が近づいた。ということをイエス様がお弟子さんたちに、伝えるように言ったわけですね。中心は、聖書の中心は何かというと、神の国なんです。皆さんの神の国はどんなものかと思う方はおられると思いますね。それはもう私たちがこの世の人生を終えた時に天に昇りますね。そこに天に何があるかというとですね、この地上にないものを経験することが書かれていますね。私たちが天に昇りますと、黙示録21章の4節にはこう書かれています。彼らの目の涙をすっくり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。私たちが天に昇った時に、神の国に行った時には悲しみがありません。なぜなら悲しみ、苦しみというものは、アダムとイブが善悪を知る木の実をエデンの園で食べた時に起こったわけですね。呪いとして起こりました。ですから、こういうもののないところ、これは神の国ですね。今あなたはこの地上の生活の中で悩んでることはありますか？苦しんでる方がいますか？ならばあなたに必要なのは何でしょうか？神の国です。イエス・キリストを信じるというのはその神の国を受け入れることですね。では次に行きたいと思いますけれども、この神の国が近づいたとありますが、そのこと深く入る前にちょっと休憩したいと思いますね。
はい、それではここで一曲お届けいたしましょう。はい、そう先生、その続きをお伺いしたいんですが、よろしくお願いいたします。
はい、どうもありがとうございます。イエス様がですね、お弟子さんたちに神の国を述べ伝えなさいということを言ったんですけども、神の国を受け入れなさいというところまでまだそこに言ってません。神の国が、ある言葉で彼らは言ってたんですね。それはルカの21章のですね、31節にこういう言葉がありますね。そのようにこれらのことが起こるのを見たら、神の国は近づいたと知りなさい。まあこの世の終わりの神の国もありますが、それと同時に、弟子たちがイエス様が、お弟子さんたちがイエス様が十字架にかかるまでは、なんと神の国は近づいたというところをたくさん言っています。ということは、イエス様が十字架にかかる前は、まだ神の国は来ていなかったんですね。そしてイエス様復活しましたね。そして、弟子たちはですね、この福音書、イエス様からいろいろなことを教わった後です。イエス様は天に昇りました。そして、イエス様は何を弟子たちに教えたかということですね。使徒行伝のところにこう書いてあります。使徒行伝1章3節に、イエスは苦しみを受けた後、40日の間、彼らに現れて、神の国のことを語り、イエス様復活した時に、お弟子さんに会いました。そして、神の国のことを伝えたんです。聖書の、また、キリスト教の重要なところは神の国なんですね。先ほどの悩み、苦しみのない神の国ですね。これが、イエス様復活してから、これが近づいたから、ところからもうそれが来たというですね、そういう状況になってますね。またイエス様が来られる前のことですが、主の祈りというのが弟子たちにがどうやって祈ったらいいんですかということで、イエス様のところにお見え近づいてきた時にイエス様がお祈りを教えたですね。それが主の祈りですね。神様の御心はですね、神の御国、天国ですね。神の国は天にあるだけじゃなくて、それをですね、地上に、 成就させようという計画もあります。ですからこのように、マタイの6章の10節書かれてますね。途中の、主の祈りの途中だけですけども、まあ、はじめには天にいます私の父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。悩み苦しみのない世界が天にあるように、地でもそのようなことが起こりますようにと祈りなさいって言ったんですね。それは今から願うもんですね。それはイエス様が十字架にかかる前に願い、そういう国が来るのを近づいたと言いなさいとイエス様は言われました。そしてこの国をもたらすために、イエス様は何をしたんですか？悩み苦しみ、すべての呪いをイエス・キリストが負わなければなりませんでした。ガラテヤ3章13節にイエス・キリストは律法の呪いをすべて受けました。あなたが経済的な問題に悩んでいるならば、その問題をイエス様が負ってくださいました。病で苦しんでいるならば、あなたの病をイエス・キリストは負ってくださいました。そして生きる希望のない方に、あなたに命を与え、また永遠の希望を与えるために、イエス様はやってこられたんです。復活した後ですね、よく働いた、一番働いた方はパウロだと私は思います。もちろん他の人たちも一生懸命神様のために働かれました。イエス様のために働かれました。パウロはどういうことをしてたんでしょうか。使徒行で28章23節を見たいと思いますが、今日皆さんのところにこの神の国が来ることを私は願っています。私は長男で生まれましてね、先生まだ在日韓国人で生まれましたので、まあ、もうすごく可愛がられたんですね。で、いつも入学しますと新しいものを着せていただいて、いい筆箱をね、新しいランドセルをもらうわけですね。とか弟妹たちはですね、まあ妹は女性だから新しいのは もらうでしょうけど、弟はお風呂ですね。だから私はいつもいい子いい子で長男長男で可愛がれたからわがままですね。でも私の中では本当に自分が欲しい欲しいはいっぱいあるんだけど、弟たちのために、こうしてあげたい、ああしてあげたいというそういうのはですね、自分の中に、なかったですね。それは、神の国が、人のことを思う神の国が私たちの中にまだなかったですね。まあ、皆さん、聖書開かれる方は今、その喋った間に開かれたと思いますが、使徒行伝28章の23節、そこで彼らは日を定めて、さらに大勢でパウロの宿にやってきた。パウロのところにみんなやってきました。彼は朝から晩まで語り続けた。何を語り続けたんでしょうか。神の国のことを証しし、また、他の聖書では説明して、モーセの律法と預言者たちの書によってイエスのことについて彼らを説得しようとした。パウロが一生懸命したことはですね、あなたの必要な神の国を伝えようとしたんですね。そして、使徒行伝28章のですね、30節31節ですけども、こうしてパウロは満2年の間、自費で借りた家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎えて、大胆に、パウロはもう殺されるたと言われておりますけども、大胆に何を少しも妨げらずしたんでしょうか。神の国を述べ伝え。クリスチャンになるということは、先ほど神の国が近づいた、イエス様が復活してからは近づいたではなく、神の国が来た。またイエス様はこう言われました。神の国とは、ああ、そこにあるとか、ここにあるかというもので、目に見えるものではなく、神の国は、あなた方のただ中にあるのですと言われています。あなたがイエス・キリストを信ずる、クリスチャンになるということは、あなたの心の中に神の国を持つことです。そして、多くのクリスチャンが豊かな人生を歩むために、自分の中に持っていなかった神の国を持った。古いものは過ぎ去った。身をすべてが新しくなった。今まで自分中心の生き方をしていた私の中に神の国がやってきました。それと同時にどんなに自分が自己中心であり、そして自分のことしか考えてないものであったかを知りました。当然そこには自分の欲を 追求する人たちが周りにいれば争いになります。地上に平和がやってくるためには、この神の国を一人一人が迎える必要があるのです。そこには争いもありません。憎しみもありません。悲しみもありません。そこに神がいるからです。イエス・キリストがいるのですね。今まで自分勝手、自分のやりたい放題生きてきたか、私でしたが、イエス・キリストを信じたときに、私は自分の中に、その神の国の王様を迎えました。それがイエス様です。イエス様を王とする生き方。これがクリスチャンです。イエス様があなたを通してしたいことを自分の体をしてするわけですね。困っている方に優しい言葉をかけたイエス様は私の口を通して、またあなたの口を通してそれをしたいんです。家庭の中に、夫婦の仲がうまくいかない方おられますか？そこに神の国が必要じゃないですか？あなたが、ああ、お茶持ってこい、あれ持ってこい、いつも公正、ああせえ、それを要求するあなたが、変わって、神の国を心に入れたら、いつもありがとう、僕にできることあると、あなたのその一言で、どんなに奥様があなたのことを本当にありがたく思うし、また感謝する人に変わるでしょうか。国同士の争いの中に、自分の少しでも領土を増やそうという争いを持っている間に、神の国が心に、また国に来てないならば、争いは続くでしょう。日本の中に、あだ打ちというのがありまして、やったらやり返す。またやられた方がまたやり返す。キリがありません。しかし私たちの中に神の国を迎えるならば、イエス様は許しなさいと言われます。被害者はどう思うか。被害者だから当然それを請求する権利があると思いますね。しかし、あなたの中にこのキリストを迎え入れたならば、キリストはこう言います。私は全人類の罪のために身代わりとなったのです。神である私が人間となって十字架についたのは人間の罪を全部受けたのです。そしてあなたのした罪を負って地獄に行きました。とイエス様は言われます。そしてイエス様は被害者である方にこう言われると思います。あなたのために私は十字架にかかったように。あなたに害を加えた加害者のしたことのためにも十字架にかかったのです。あなたに我慢しなさいとは私は言わないって。神である私が罪のない私が十字架で血を流したのです。この血で許してもらえないかとイエス様が言っておられます。あなたがそのキリストを王として迎えるならば、あなたの中に許しの心が起こってき、逆に加害者に神がわかるように、またクリスチャンである加害者であるならば、主よ彼らを許します。彼らが正しい歩みに行くようにと祈れる人になるでしょう。私たちの心に神の国を求める、これがクリスチャンの歩みだと思いますね。続いて後でお話したいと思います。
はい、ありがとうございます。ここで一曲お届けいたしましょう。それではここでライブのお知らせです。明日6月25日午後7時からライブボーンアゲンナイト、場所は那覇市国場のマダン橋交差点から寄宮向けにまっすぐ行きましたら、すぐファミリーマートが左手に見えます。そこを左に曲がりまして、すぐ右に曲がったところにあります。明日6月25日ライブボーンアゲンナイト夜7時からです。番組で流しております歌などを歌います。楽しいひとときを持ちたいと思います。どうぞ皆さんお越しください。明日25日夜7時から。はい、総先生、
はい、
最後になりますけれども、イエス様を信じるとはどういうことであるのか、はい、また教えてください。
はい、続いてお話しさせていただきますが、私がイエス様を信じたときに神の国を迎えました。自分の都合の良いときだけ神様祈ります、そうでなくって、日々の生活の中で、このイエス様に従っていこう、イエス様を迎え入れた、王として迎え入れました。 自分中心の生き方をするんでなく、イエス様がみんなに仕えてもらうために来たのでなく、仕えに来たと。私たちの生き方が神の国を迎えることによって、生き方が変わるわけですね。人のために生きよう。この人が、に私ができることがあるだろうか。できなければ、彼のために祈ることはで、いや、彼のために何を祈ったらよいだろうか。そのように、彼らの人、他の他人、他の人のために生きる生き方ですね。それはどうなるかというと、もう皆さんに受け入れられますね。だから、その人の幸せを、のために考えています。それは、イエス様が来た時に、その変革が起こります。私は起こりませんでした。初めは、そういうものありませんでした。でも、イエス様死んだ時から、変わったのです。今まで在日、韓国人ということで、差別されていきました。そして、いろいろな法制度も、以前は、在日、韓国人にとって不利なものがいっぱいありました。働いてるのに、なんで、年金がもらえないのだ。ね。そのような苦しみもありました。それで私は、神の国が来る前の私は、もう日本人いっぱい騙してですね、お金めこれしようという、そういう人だったんです。ところが神の国を迎えたときに、イエス様を心を迎えたときに、心が変わったんです。自分で決めたんです。このイエス様に従っていこうって。ただあなたの願いを神の前に願うだけ。それがクリスチャン生活ではありません。キリストに従った生き方をしていきたい。それがクリスチャン生活です。その時に、イエス様いつもいる時に、奇跡の技が起こります。イエス様がそこにある時に、愛の技が起こります。あなたの家庭に愛が必要ですか？親子の関係に愛が必要ですか？学校の中に愛が必要ですか？教師と生徒の間に愛が必要ですか？多くの人たちは何を本当に求めるかわからないで困ってるんじゃないかなと私は思います。神の国を求めてお互いに愛し合う。人が求めるのは人の変わらぬ愛であると聖書にはありますが、私たちは本当にお互いに愛し合っていく、受け入れ合っていく、その生き方を求めているのじゃないでしょうか。神の国を私たちがイエス様を信じた時に受け入れるのです。第一コリントの6章の19節20節ではこのように書かれています。あなた方の体は、あなた方のうちに住まわれる、神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものでないことを知らないのですか。もう一度言いますが、あなた方の体は、あなた方のうちに住まれる、神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものでないことを知らないのですか。イエス・キリストを信ずるということは、自分の心の中に神の宮を持ったのです。神がそこに住んでるんです。神社とかお寺とか行くと、そこにそういう霊がいますね。本当の天地万物宇宙を作った神があなたの中に、あなたを宮として住まわれているのです。そしてこう言われます。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。イエス様はあなたの中に住んでくださるために死んでくださいました。でも住むために一つの条件があります。旧約において人間が天幕を作ります。そこに神を迎え入れるのですが、そこに神の霊が留まり続けるためには清くなければならないのです。私たちは自分で清くなることはできません。ですからキリストが人間の姿となり、私たちのエゴ、自分中心な生き方、また神に敵対する罪、またアダムの罪を背負って死なれたのです。そしてそのキリストが私たちが信じた時に復活した後に神の義をくださったと以前お話ししましたね。あなたが正しいことを自分で生きて神の前に立つのでなく、もうあなたができなかったとしても神の義をいただいて、それゆえ神の前に立てるようになっています。あなたに必要なのは、正しくやろうとすることでなく、間違ってもいい。いつでも、イエス様の主とする生き方に、自分の行動を正そうとすることですね。あなたは間違いなく救われています。 あなたは永遠の命をもらいます。イエス様を信じたら、生き方です。私はですね、お祈りすると叶えられます。病人も治ります。しかし、自分の中にあるものが足らないということを、最近気づきました。自分の中には神の宮があります。しかし自分がその宮の通り、イエス様通りの行動を取ってない自分があったのに気づいたんです。クリスチャンの方もいるかわかりません。その方も、あなたは神の宮を持ってるかわかりませんが、あなたがそのイエス様を中心とする生き方をしない限りは、あなたの家庭は変わりません。私は祈ってる。礼拝してる。でもあなたが自分のことばかり考え、またあなたが奉仕に熱心かもしれない。しかしあなたの妻のこと、また夫のこと、子供のことに関心を持ってないならば、あなたは神の国、イエス様を主とする状態になってないと思います。いくらクリスチャンであっても、そこには平和はないと思います。平安がないと思います。しかしあなたが神を信じたあなたであるならば、あなたの生き方がイエス様を主とした生き方、それをするときに、家庭が変わってきます。教会が変わってきます。今、イエス様を中心とした、イエス様に従った生き方、これがクリスチャンの生き方、イエス様を信ずるとは、心に神の国を持つことです。そして、あなたは、その聖霊の導き、聖霊様の声にどうやって従ったらいいか、イエス様の声どうやって聞いたらいいか、わからないことがあるかわかりませんね。それはですね、聖書です。聖書があなたに言ってる言葉、それに従って生きていくことです。私は、本当にもう昨日、先日ですか、本当に自分に足らないものを教えていただきました。私の成長に合わせて神様は教えてくださいます。ルカの6章の31節、皆さんの成長に合わせて神様を導いてくださいます。ルカ6章の31節では、自分にしてもらいたいと望む通り、人にもそのようにしなさいと書かれています。私は、奉仕で、あの奉仕やってほしい、この奉仕やってほしいという、本当に自分中心な、そういう牧師だったなということに最近気づいたんですね。そして、少しだけ聖書を教えれて、少しだけお祈りが叶えられるだけなのに、なんか、自分が整っていると勘違いしているところがありました。自分に欠けているものは何だったんだろうか。神の国を従っていこうとするときに、自分に欠けているものを教えていただき、そしてそれを流すことができるようになっていくと、信じておりますが、人にもそのようにしなさい。この奉仕をしてくださる方に必要は何だろうか。それを考える生き方。これを神の国を中心とするときに、それが始まり、またお互いに愛し合い、幸せになっていくんじゃないかなと思っております。ではお祈りしたいと思います。
はい、お願いいたします。
恵み深い天のお父様、感謝します。私たちは良いものを食べたい、いい暮らしがしたい、そういう願いがあります。しかし、神はそれを求めるなとはあなたは言われません。しかし、第一に求めるものをあなたは求めようと言われます。あなたの約束です。こういうものは皆、異邦人が切に求めるものなのです。しかし、あなた方の天の父は、それが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから、神の国と、その義とを待つ第一に求めなさい。そうすれば、それに加えて、これらのものはすべて与えられます。天の父様、感謝します。今私たちは神の国を迎えたいと思います。そして、イエス様を中心とした愛の生き方をしていきたいと思います。その時、私たちが必要な地上のものは全部添えて与えられることを約束されていくことを感謝します。どうぞ今日、この放送を聞かれている方々一人一人の上に、神の国がやってきますように、神の国をが受けることができますように、神を知る知恵と啓示のは御霊が与えられ、悩み苦しみのないその心を、平安を一人一人の上に与えてくださったと信じます。あなたの言葉がこの沖縄中に広まり、その言葉が広まるだけでなく、すべての人の心の中に言葉として残りますように、イエス様の皆をもって祝福してお祈りいたします。アーメン。
アーメン。 はい、そうして今日もどうも本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
神様の愛の国が、御国が私たちの人生に、私たちに訪れるんですね、は
い、そう、皆さんのお迎えてほしいと願っております。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
感謝します。先生、はい、来週6月27日、
あ、そうですね、
ベッテルファイムホールで、
そうですね、
また今月もあるんですよね。
はい、ありますので、皆さん7時から、ありますので、どうぞ、自由献金、ですので、どうぞ お越しください。また素晴らしいゲスト、今度はゴスペルシンガーの方がお見えになりますので、楽しみにしてください。
はい、どうもありがとうございました。はい、どうも
またよろしくお願いします。
ありがとうございました。
はい、感謝します。失礼します。
体に健康、心に健康、人に愛、親切がモットーの港薬品グループ、世界特許商品クリーンコーラルのヘルスクリーンの提供でお送りいたしました癒しの小部屋、お別れのお時間となりました。